出版マザーおめでとうございます。
ありがとうございます。
どんな本なんですかこれ、まみこさん。
私のなんか思いついたことを書いたものを全部あのそのまま一冊にまとめてくれたごちゃ混ぜの本です。
もともとはウェブでのエッセイでしたよねこれね。
そう、ウェブちくまっていうところで、なんか最初は鈴木敏夫とジブリ展で博報堂の小松さんっていう方からパネルで鈴木敏夫とジブリ展にエッセイを書かないかっていう話をもらって、でそれに名古屋の鬼ババアっていうエッセイを書いて、そしたらなんかそれが結構評判が良くてそれからなんかジブリの菊池さんっていう方と筑摩書房か柴山さんっていう方からウェブ筑摩で連載しないかっていうことで、それでやらせてもらいました。
鈴木敏夫のジブリ汗まみれ、今週は筑摩書房から出版された鈴木さんの娘の鈴木まみこさん初めてのエッセイ集、鈴木家の箱観光記念トークショーの模様をお送りします。エッセイ集ではまみこさんが訳詞を手掛けた耳をすませばのカントリーロードはどのようにしてできたのか、宮崎駿監督、久石譲さん、そして鈴木家に集まる面々との思い出などを綴っています。司会は日本テレビの依田健一さん、出演は鈴木まみこさん、そして鈴木さんです。
僕なんか結構鈴木さんの文章を読ませていただく機会が多いんですけど、実は通じるものを少し感じました
ね。なんかよく言われるんだよね。
これいくつか多分特徴があると思うんですけど、一つはですね、具体的なんですよ。すごく抽象にいかないというか、昨日のことのように覚えているようにこう書いている、でそれを裏付けるやっぱ記憶力ですよね。なぜそれだけのことを覚えてられるのかっていうのがそこはもう強烈に、なんていうか通じるというか血なのかわからないですけど、そういうところは感じませんでしたか鈴木さんは。
やっぱり感じたよね。だからまあ、初めて仕事をしたっていうのは、ね、週刊誌の仕事 でそこでね、僕は叩き込まれたんですよ。要するに、ね、そんな難しいこと言ったってね、みんな喜んでくんないよって。具体的に何があったか、ね、それがまず一つと、まるでその場に自分がいたように書けって。でこれは鍛えられたんでね、でそれが身についてたんですよね。そしたら当然結果として何が起こるかっていうとね、書いたものが映像的になるんですよね。文章というより目に浮かぶ、そしたらマメがねちょっと似たようなことやってたんで、あ、面白いなと思って、そこは思いましたね。
私鍛えられてないのすごくないねえすごいよね。
確かに。でもほら、文章ってね、書くときにこう自分なりにそのプロフェッショナルじゃなくてもこうやって書こうってこう方向性を決めるじゃないですか。まみこさんそのまあ今で言うとそのちょっと具体的に書いてみようかなとか、そういうこうアプローチはどういうふうに決めたんですか。
いやでも具体的にっていうのは多分書くことじゃなくて、普段から具体的なに話す性格なんだと思う。だから抽象的なことってわからないから、なんか映画とか見てても抽象的だとわかんないタイプだから、結構それは元からの性格もあって文章でも一段と具体的に書こうって思ってるのかもしれない、伝わりやすいように。
やっぱりマメって勉強してないじゃん
どういうこと
勉強っていうのは難しい、いろいろ本読んだり
してるよ
難しい本ってね具体的じゃないのよ。
あ、
抽象的だったりするの。でそういう訓練はしていない、でそういう人がねものを書く、というのはどういうことなんだろうって。そう、最初のうちは、そうやってね、少し書いてたら面白いってことになって注目してるされるんだろうけれど、でしばらくするとどうなるんだろうって
その魔の予言みたいなやめてくれ
だそういうこと考えるよね。ヨナチなんかどう思ったの、まあ、親しいからそういう言い方しちゃいますけど、
まみこさんの文章、 いやだから僕はすごくまみこさんって鈴木さんの文章たくさん読んでこられたのかなと思ったんですよ。
あいやもう一回も読んでないです
本当勉強しないのよ
そうなんですね。
だって勉強したらさ吸収しちゃうじゃん。
まあね、
うん、だから一回も読まないようにしてます。
いやそれでいてだからあれだけ、まあ、やっぱり鈴木さんの文章って僕あの好きなんですけど、例えば何ですかね、今でも連載とか鈴木さんのありますけど、昔のこう有名な女優さんのこととか書いたりするじゃないですか、うんうん、でたまに僕あの鈴木さん書いてすぐぐらいの時に感想をこう求められてちょっと読む時があるんですけど、全く知らない女優さんとかもいるわけですよね、うんうんうん、で普通興味持てないじゃないですか、
うんうん、
あれ全く知らないなんか鈴木さんが当時知り合った編集者の方とか出てくるんですけど、それがね楽しく読めるっていうのがこれが不思議なんですよね、
うん、もう読み物として面白いってこと。
そうなんですよ。で鈴木さんは特にあの普通に構築することはもういくらでもできるわけですよ、うん、手癖でできるっていうか。でその例えば文章で言うと分かりやすく言うとあの入り口と出口ってありますよね。でなんとなくその入り口でこう提示してたことがあの短い文章だとこう出口でこう帰着してる方がいいじゃないですか、読んでる方も。でそういうのも鈴木さん飽きちゃっていて、入り口と出口は全く違ったりするんですよ。でこれ結構腕がないと難しくて、
うん、
そういうのが、まあ、あのそこまで鈴木さんは言ってるんですけど、
うんうん、
こうやがてなんかまみこさんもそういう素養が出てくるのかなっていうちょっと予感ができ
るようになるかな。
飽きちゃったね、だから、
うん、
古典的な書き方に、
うん
うん、まあ、こんな話しててもしょうがないけれど
まあそれこそあれですよね、宮崎駿さんがあのどんどん新しい表現をずっと開拓し続ける、
うんうんうん、
そのトトロ2を作るわけでもなく、
うん、
ラピュタ2を作るわけでもなく新しい表現を追求してるっていうところと多分通じるとこありますよね。これって
宮崎さんも考えてんだ。
そうだよ、新しい映画作ろうとしてるもん。
あ
今回ね君たちはどう生きるかっていうんで、ああの集大成とか、うん、今の宮崎アニメの、
うん、
とかいろんなことをおっしゃってたけれど、僕は全然ねそばにいてねそうは思わなかったんですよ。
うん、
また新しいことやってんなっていう、うん、だって通り一遍の映画じゃなかったもん。やっぱり
私4回見たの。そうここにもう私はジブリが好きではなかったって書いてあるけど、本当に今までジブリ映画を見てまあまあ面白いぐらいだったんだけど、君たちはどう生きるかはもう本当に未だにまだ見たいっていうぐらい初めてジブリを好きになったかなって思ってる。
それ例えばどういうところが良かったんですか。
映像もいいしもちろん音楽もいいし、内容がもうちょっと意味わかんないんだけど何度も見たくなる、なこれどういう意味なんだろうって何度も知りたくなる、ちょっとでも納得したくなるっていう映画かな。
宮崎駿っていう人はね、宮さんっていう人は、うん、そうなんて言ったらいいかな、新しい主人公、
うん、
あやろうとしてるんだなってことはそばにいて分かった。
うん、男の子のね。
そうそうするとあの男の子ってさパズーと全然違うじゃん。
全然違う。
何が違うの。
暗い爽やかじゃない。
いやまさにその通りなんですよ。でそれをやりたかったのよ。
うーん、
だからそれはなんていうのかな、今までいろんな映画作ってきて、
うん、
皆さんやっぱりやっちゃいけないと思ってたのよ、
うん、
俺 なんでって言ったら、暗い少年を描くってことは、うん、おのずと自分を描くことになる、
うんうん、
だからよ。
うん、うん、
でも今回それにチャレンジしたんです。
うん、
だそれはね、だからまあ君たちはどう生きるかっつって、まあね、昭和10年かな、吉野源三郎っていう人が書いたもの で、
うんうん、
でその元の本みたいなものがあるんだよ、
うん、
タイトルを借りた。豆は当然読んでないだろうけど
読んでないです。
でその少年がさちょっと関係あるんだよ。
うーん、
いい子じゃないのよ、
コペル君、
うん、一見いい子なの。
うーん、
でもねよく読んでくとね、あれって、
うーん、
で多分ねそこら辺に惹かれたと思うんですよ。
うーん、
俺でそれを描くことは自分を描くことになる、
うん、
でそれはやっちゃいけないことだと思ってたんだけれど、ねえ、まあ年を取ったんだからいいんじゃないって、
うん、
多分そういうことだったと思う。
その原作にアオサギは出てこないの。
出てこない。でも その青さ出てこないけれど、その原作のそういう部分を出すのに、うん、青崎みたいなね役に立つ。
うん、
でなんだかって言ったら、あの青崎ってね、うん、何しろ引っ張り込むわけだから、
うんうんうんうん、
不安のね、あれ本当はねよく見ていくと結構怖いのよ、
うんうん、
あの人って、うん、多分そういうことがあったと思うよ。
まあそんなまみこさんがね、その君たちはどう生きるかで初めてそれだけジブリ作品が好きになるわけです。まあさっきのちょっと話に出ましたけど、うん、とにかく見てこなかった、
うん、
そのまあ本の中にも書かれてますけど、うん、このまあその何ですか、ジブリ作品そして鈴木さんとの向き合いっていうのがこうどうやって変わってた、変わってったかっていうのは本の中でもすごくあの書かれてて印象的なんですけど、うんうん、なんで見たくなかったんですか。でも当時は
ジブリのなんか鈴木敏夫の娘っていうのでやっぱ冷やかされたりとかもしたし、なんか私はパパが何の仕事してるかも全然分かってなかったから嫌だしかなかった。
ナウシカって言われてたんだよね。
そう、ナウシカとか言われて、
あだ名がですか。
そう、なんかあのみんなに言われたわけじゃないけど、たまにそうやって冷やかされたりとか、まあ、子供の頃ってそういうの嫌じゃん。だからもう嫌だなってずっと思って、なんで普通の家に生まれなかったんだろうって思ってた。
だから多分そう思ってた自分、
うん、
描こうとすると、
うん、
文学になってくんだよ。
うん、
多分ね、
うんうん、
そういうことじゃん。
うんうんうん、
でまみこさんは本の中でもそれはすごく正直に、
うん、
かつ先ほどの具体的に書かれてますよね。
うんうんうんうん、
でもこれまた本に出てきますけど、変わっていくわけじゃないですか、30代ぐらいこう前後、うんうん、その新変化っていうのは何だったんですかね。
いや、 やっぱり人を通じてパパと接するようになって、それでやっと接せれるようになったっていうのはあって、パパと2人で話すってことがまずなかったから、
昔は
ずっとなかった。今はやっと2人で話せるようになったっていうぐらいだけど、でも今日のトークショーももう依田さんがいるっていうのですごい心強い。依田さんがいなかったら何話していいか分かんないっていう感じだから、まあやっぱり人を通じてだね。それこそ高校の友達と一緒に映画見るようになったり、まあ最近ではオンラインサロンのみんなからパパのこといろいろ聞いて一緒に接してくれるようになって、やっと普通に話せるようになったっていう感じかな。
まあ当たり前だよね。なあ、こんなさ親子でこんなとこに出てきてなんでやんなきゃいけないの
それは娘のためでしょ
娘のためって何なの。
娘が娘の晴れ舞台に付き合わなきゃいけないでしょ
要するに娘の書いた本のが売れるように。
そう、売れるように
多少は協力をする、うん、ということだよね。
そういうこと、
うん、それはマメは望んだの。
望んだよ、もちろん。
あ、そうなんだ、うん、
ずっと何年もね、その私が憧れてた普通の家庭みたいに家庭を顧みず仕事ばっかりしてきた、
うん、
だから今それを返そうってことだよ
え、返す。
今だからその償いをしようってこと。
誰が。
パパが
これ断るとどうなるのかね断ると、
うん、
でまあ最終的にはね、これは断らないって決めたんです。で断らないと決めたことによって僕の1週間は休息はなくなったんですよ
断ったらね本当に嫌いになってたよ
だそれをひしひしと感じたから、まあ表面上はあの嬉しそうな顔してそれに参加する
だって
今日大丈夫ですかこの話の後
いや、パパはどう思ってたの、私との関係を。その私がパパと喋るようになるまで、
うん、
本当30ぐらいまでほとんど喋んなかったと思うんだけど、うん、その時私のことどう思ってたの。
それはね、だから子供ってそういうもんかもしれないけど、勝手な思い込みがやっぱりあるのよ、
うん、
だから普通で言うとマメと僕はね、パパはね多分普通の親子以上に喋ってきたと思うの。これでこれどういうことかっていうとね、例えばこんなことがあったんですよ。ある日ね、まあもともとマメも 友達を家に呼ぶ人だったから、そしたらねいきなりねあのさあパパって言われて、何って言ったら今日友達が来るとね、で数人来るってで言われてることがある、で何って言ったらマメはパパと仲がいいって、恥ずかしいんだよって言われたんです。絶対に私に話しかけないでって、ね、みんながそう見てんだよって、そんなをねお父さんと娘ってねいないんだと、そうやって言われてたの。これで当日みんながね来たんですよ。これで僕はまあ普通だったらねすぐね大豆って言っていや喋ってたのを、その日に限って僕はね喋るのやめたんです。そしたらねいきなり豆があパパさって言い出したのよ。
いやその私が小学校の時にね地獄の授業参観があったんだけど。
どんなのですか？
授業参観に来るとパパがあの先生がいる前まで出てきて豆とか言ったり、あの下のなんかこの教室の下のねこういうとこ開けてこう椅子をガタガタしたりとかすごかったの。
地獄ですね。
そう地獄じゃん。でも周りから見たら仲いい親子って見えるわけ。私はもうすっごい嫌だったんだけど、でも本当にヤジとかすごい飛ばし先生に怒られたりしてた。
嘘。
怒られてた。
覚えてないよ。
休んでる子の椅子をつなげて寝たりするの。本当に恥ずかしかった。
それはやった。
やった。普通やんないのよ。
本当ですか鈴木さん。それ
そうなの。
疲れてたのよ。
いやいやいや。
どこでも寝てたのパパは。もうどこでもそこら辺の椅子をつなげて寝てたの。
だって他のお父さんお母さんはこうじっと立ってるだけだ
ろ。そう。そこで。だからもうそんな親嫌でしょ。恥ずかしくて。
いやだからあの僕はね皆さんに言っとくとね、あの娘にね愛されてるんだなって僕は思ってたんですよ。
いやいや。
だからまさかね。そんなジブリが嫌いだとかねえあの会話がないとかねそんなこと思ってるなんてついほども思わない。
おめでたいですね。
本の帯ありますよね今、うんうん、帯に米津玄師さんがなぜかコメントを載せてるんですけど、これあの僕からあえて説明させていただくと、米津玄師さんっていうのはこのカントリーロードのまみこさんの訳詞が本当にすごいと思ってる人なんですよね、
うんうんうん、
でそれをまみこさんにも伝えにいらしたんですよね確かね。
そうです。
でまみこさんが鈴木さんに聞いた話ですよ、
うん、
あのそしたらあの米津玄師さんっていうのはあの、菅田将暉さんと結構仲がいいんですよね。
そうです。
でまみこさん菅田将暉さんお好きなんですよね、
はい、
でそのね米津玄師さんはまみこさんに、うん、その感想をね熱く語りたいのに、
うん、
菅田将暉くんってどんな人って。
そう菅田くんの話ばっかり聞いた。あと米津くんにギター弾けんのって聞いちゃった。
いや
あれは失態。
初対面あんだけ一生懸命聞いてんのにね。でアイクナーでね須田くんとあれ須田くんのために作った曲、
うん、間違い探しね、
うん、でそれをねあの歌良くないよって言って、
違うそれは違うそれは違うよ。
ほんでねこういう風がいいああいう風がいいって言って、それ覚えてるよ。
じゃあ米津くんが新曲を作るって言っててこういうイメージで作ってるっていうか、それは違うよって。で間違い探しが誕生したから。
同じじゃん。同じ。
でも名曲が誕生したでしょそのおかげ
で。
本当はなんかもっと明るい元気なねなんか大阪の少年みたいな感じで作ろうとしてたって言ってて、それは違うよ透明感出そうっていう話をしたの。
結局ね米津玄師はそのカントリーロードの話は一切できなかったんですよ。いやラジオの収録の後だったんです、うん、そしたら米津くんは当然最初から最後までね聞きたかったのはカントリーロードの話だけなんですよ。でも何にも聞けなかったよね。
これマミコさんですね、僕音楽の仕事もちょっとしてるんで分かるんですけど、うん、米津玄師が帯書かないですから。
ね、本当ありがたいです。
本当に僕もこれ本当かなと思ったくらいでもう、ね、で隣は鈴木さんでしょ、
うん、
親の顔が見てみたいっていうこの
名コピー
名コピーね。で開くと結構ね鈴木さんとの通常と写真から始まるっていう。
そうなんです。
でこれね鈴木さんが そこを開いた時に 反対されたそうなんですよね。
反対も何もびっくりしたよ。誰だこれこんなことやったのっていう感じよ。
その心っていうのは何だったんですか。
だって鈴木まみ子のエッセイ集でなんでお父さんのとのねツーショットが口絵に出てくるのよ。これ二重がさそれぞれなんか書いてねえそれでなんかしてるみたいにしか見えないでしょ。だから変だなと思ったの。
まみ子さんこれぜひ入れたいと思った理由は何だったんですか。
なんかこのやっぱり本を出すっていうのがすごい特別なことだったし、なんか父と写真を撮ったこともなかったので、だからあのでオンラインサロンにプロカメラマンがいたのでこの機会に散歩して撮ってもらいたいな、じゃあ載せようかなっていう感じで。い
や僕あの後書きかな、その最後の方にもまみこさん自分で書かれてますけど、大体まあ本を出す人って、これは記念にもなるなって気持ちもどっかにも多分少しあると思うんですよね、特に最初に出す時とかは、でも普通は隠すじゃないですかそういう気持ち、何せこれ商品だからだけどまみ子さんあれですよね、もう堂々とこれ思い出作りだからって真正面から言ってるっていう、意外と今までない本なんですよねこれ。
そうなんだ。
ないよね。
ないです。
だからそれを聞いてね俺も諦めたんですよ、もうしょうがないやと思って。
でもその気持ちを正直に書いてる感じが本全体の中、内容の良さに多分つながってるような気もします。
よだっちいいこと言うね。ナウシカっていうのがあるじゃん、それこそもうさあれなんかね、宮崎駿っていう人がね相談されたの、鈴木さんつってなんすかつったら絵本書きたいって。で絵本書いてね食えるかなって言われたの。これで絵本で食うのは難しいですねつって
その時宮崎さんは何なの、作家なの。さ
あれなのよ、カリオストロの城っていうのをやったんだけれど興行がダメだったのよ、でやっぱり俺には才能がないって言うんでね、アニメーション会社辞めちゃったのよ。で辞めちゃってアニメから足を洗って新しい世界で行きたい、でそれで言うと宮さんという人はね本当は絵本が描きたかった人なの。それをね鈴木さんどうかなって、鈴木さん出版社じゃんって、それでパパはねズバリ言ったの、無理ですって、それで食ってくなんてのはとんでもない、まして4人の家族を養うってのは無理ですって、でどうしたらいいって言われて、漫画どうですかって言ったの。漫画だったら僕がやってる今アニメージュっていう雑誌、この中でもできる、で特にアニメーションの情報誌だから、そういうことで言えばね普通の漫画誌でやれないこともできますよって。で例えばって聞かれたのよ、話早いのよでその頃ね
具体的なね、
足立みつるのタッチとか、なんていうのラブコメが流行ってた。ラブコメの逆をいくって言ってみたの。それどういうことって言われて、ちまちました話が多いから大きな話って、
壮大な、
そう、壮大な話って何よって言われたの。例えばですけれどって苦し紛れに言ったの、ギリシャ神話とか、これね単に言っただけなのよ、そしたら皆さんがねナウシカって言い出したの。
すごいね、
まあ、ギリシャ神話出てくるんですよねナウシカ。
あ、そうなんだ、は
い、これでギリシャ神話のね虫めずる姫君、でナウシカってねいるんだよ。でそれはパパ知らなかったから、そんなのいるんですかつっていいって言われてそれで始まったんですよ。僕は目論見があったわけですよ最初から、これを映画にしたい、始まってすぐにそう思ったの。だけど皆さんその気がないわけよ、もうアニメーションやるの嫌だって思ってたから、ね、これでねあんまり連載してないうちにね単行本にしたのよ。これが売れれば映画にできるって、でやってみたんですけれど全然売れなかった。
あの漫画
あれ売れなかったんですか。
売れないどころじゃないのよ、
あのファン多いのにね。
7万部出して5万いかなかった、
へえ。
そのぐらい売れなかったんですよ。俺でね諦めかかってて、まあいろいろあって映画ができることになるんだけれど、じゃあ映画がね作った後何万部になったか。
ナウシカの映画は結構売れたの。
売れた。
10万部とかですか。
200万部いったのよ
漫画がですか。
そう、だから恐ろしいのよ。そのまま出した時は 5万部だよ。変な話、売れてない原作でもね、やるようによっては売れるようになる。それを一つ証明したと思った。
じゃあまみこさん、とりあえず映画化じゃないですかこれ鈴木家の箱っていう。
私でも売れるの恥ずかしいんだけど
でこれ原作本が200万部売れるわけ
です200万人に読まれると思うと吐きそうだ
もんね鈴木家の箱観光記念トークショーの模様いかがだったでしょうか。来週もお楽しみに。鈴木敏夫のジブリ汗まみれ。この番組はウォルト・ディズニー・ジャパン、ローソン、日清製粉グループ、 au の提供でお送りしました。